ただいまご紹介いただきました、即地部即地基準課の田中と申します。よろしくお願いいたします。私からの報告でございますが、電子基準点三角点の標高改定、について報告させていただきます。でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、電子基準点につきましては、昨年7月、中国四国九州について改定しまして公開しております。で三角点につきましても平成20年から22年にかけて、北海道、東北、近畿地、ですね、三角点の、標高を改定して公開しております。で今年4月、電子基準点につきましては、残る北海道から近畿地域で三角点につきましては全国を、改定しまして公開したということでございます。で本日の話は、その概要と、方法について、説明させていただければというふうに考えています。よろしくお願いいたします。で、三角点の標高を変えたということでございまして、でそれがどういうところに、影響したかということで、若干、説明させていただければと思います。で報道等ございましたので、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが失礼しました。三角標高の改定ということで、ございます。三角点を標高を変えたことによって山の高さが変わりましたということでございます。で、4月の改定によりまして、高くなったところは48山で、低くなったところは39山全体で87山が変わりましたということと、4位であったものが3位に変わった、1メーターぐらい変わりまして、そういうふうになったということでございます。で繰り返しになりますが、これは三角点の標高が変わったことによって、山の高さが変わってしまいましたということでございます。でこれから本題の方に入ってまいりますが、本題に入る前に、基準点の体系について、簡単に触れておきたいと思います。で基準点の体系とはということでございますが、位置の、情報の基準を当てる基準点と構成された体系ということでございまして、2つの体系になってございます。で1つがここに、水平位置の基準点体系というふうに書いてございますが、日本の位置の基準、日本経度原点といいますが、この経度原点に基づきまして水平位置、電子基準点、衛星からを使って測量際に使う基準点ですね、それを電子基準点といいますが、その水平位置、あるいは三角点の水平位置が決められているということでございます。でこの三角点や電子基準点を各地域で、お使いいただいているという構成になっているということでございます。でもう一方、高さの基準点体系ということでございます。で高さにつきましては、日本水準原点、高さの基準が定められております。この高さの基準に基づきまして各地域の水準点の高さが求められておりまして、これを利用するという形になってございます。でこの高さ、水準点の高さに基づいて、電子基準点三角点の高さが求められているという構造になってございます。で今日本日の高さの話でございますので、もう少し高さについて話を進めてまいります。でここに書いてございますが、土地の高さはでございます、土地が高いか低いかということでございます。水がどちらの方に流れるかというふうになっていくわけですが、その基準は、水が静止する面、ここで平均海面というふうに書いてございます。それを基準にして、高さが求められているということでございます。水が静止するというのは、地球の重力の力が一定な面というふうになっておりまして、測量では、ジオイド面というふうに言っておりますが、そのジオイド面、日本の場合は東京湾の平均海水面と一致するような面が基準ということになっておりまして、ここの、ちょっと見づらいかと思いますが、ここに線がございますが、この面に対して高さを求めるというような構造になっております。この以降ジオイド面というふうにここを読んでいきますけれども、ここからの高さで、ここから地表面の距離、高さを求めているということになっております。で理屈はそうなんですけれども、実際じゃあ測量するときどうするかということがありますので、地上の基準となる日本水準原点を設置しまして、先ほど申し上げましたジオイド面からの高さを出してあげて、日本水準原点の高さがこれ 24.3900 というふうになっておりますが、 これを基準にしまして測量をしてあげて、水準点の高さ、土地の高さ を定め、求めていくという構造になっているということでございます。で、この水準点の高さでございますが、2002年ですかね、全国の、水準点の高さを改定しております。で、その後、地殻変動の影響もございますので、必要なところを改測しておりますが、最近でいきますと2011年東北太平洋地震に伴いまして、改定した地域がございます。要するに、水準点の高さは地殻変動の影響を受けますので、適宜、測り直しをしているということでございます。そういう状況になっているということですね。で、これから本題の方に入ってまいりますが、三角点の標高ですね。ここでは三角点の標高には変えるにあたってどういうところに問題があったから変えたと、まあ、その原因ですね、そういうところを中心に話を進めていきたいと思います。で、三角点でございますが、今、水準点の高さは2002年の高さが全国出しましたという話を申し上げましたが、例えば1棟から3棟の高さにつきましては明治から大正にかけて高さを出しております。で、その方法が隣接する三角点と、角度と距離を基づいて高さを出しているという総構造になっております。で、必要に応じて改測する点もございますが、明治以来変わっていない点が存在すると、そういう状況になっているということでございます。で、一方、近年では、ここで GNSS 測量というふうに書いてございますが、測位衛星、人工衛星を使った、出す測量のことも GNSS 測量というふうに呼んでおりますが、電子基準点を基地しまして、三角点の高さを出すようなことをやっているということでございます。それは平成6年以降そういう形をやってきているということでございます。で、三角点、旧以前の三角点にはちょっと古い高さのものが残っているということと、電子基準点を使ってはいるんだけども、それでもちょっと問題があるということをこれからご紹介させていただきます。で、電子基準点の標高でございますが、実際測りますと求まるのが、ここに楕円対面と書いてあります。ここからの高さが出てくるということになります。で、標高は先ほど言いましたが、ここをジオイド面というふうに、東京湾と平均一致するジオイド面ですね、ここからの高さになりますので、どうしてもここで書いてあるジオイド高というのが必要になってくるということでございます。で、これを出すにあたって今使っているのが日本のジオイド2000というものを使っております。で、このジオイド2000といいますのは、ほとんどが2002年に、出しました水準点の正確から出せるということでございますので、高さ的にはいい状況になっているんですが、ちょっとこのジオイドモデルに、若干、課題があるということでございます。で、より高さを追求するという視点でいきますと、このジオイドモデルをちょっと良くしてあげないといけない状況があったということでございます。で、この日本のジオイド2000といいますのは、ジオイド面を、起伏を再現したモデル、推定ですね、そういうものをジオイドモデルというふうに呼んでおりますが、仮想ですので、ちょっと推定するにあたって若干の誤差を負っているところがあるということでございます。それが右の方にお示ししておりますが、モデルから与えた値と上位度実測ですね、値の差を見ますと、プラスの方で23センチほど、マイナス方でマイナス35センチほどの、一部半島の方でございますが、そういうところで課題があるということでございます。ということで、三角点に起因するその、ずっと成果が変わっていない点があるということと、新しい技術でやっているんだけれども、より成果を新しく出すためには、ちょっと課題をクリアしなきゃいけない、そういう2つの課題があったということでございまして、で、それに加えまして、今国土地理院では測位衛星の活用の推進というのを進めてございます。で、近年ご存知 かと思いますが、衛星測位システムの充実が進んでおりまして、GPS に加えまして、ガリレオですとか、グロナスですとか、日本が挙げて、整備しようとしております、順天長衛星ですね、こういう、測位、環境が、充実しているという背景がございまして、国土地理院ではここで GNSS 連続観測システムの高度化というふうに書いておりますが、いわゆる電子基準点を、基地としました観測システムのことを、GNS 連続観測システムと言っておりますが、このシステムを GPS だけではなくてガリレオですとかグロナスですとか、そういうものに対応するような高度化を進めてきております。そういう状況の中でもっと電子基準点の活用を促進していきましょうという取り組みをしておりまして、その結果何を目指しているかと言いますと、測量や測位の効果、コスト削減、ここを目指していきましょうということを今取り組んでいると。で、それをやるにあたっては、先ほど申し上げておりますように、ジオイドモデルをもう少しよくやらないと、ここでいきます。紹介しておりますが、例えば3級水準点、より高さを求めるような基準点を設置するにあたっては、ジオイドモデルをもうちょっと良くしてあげなきゃいけないと。いうことと加えまして、電子基準点の標高をもう少しよくやっていきましょうということを進めてきているということでございます。まあ、そういう背景がありまして、電子基準点三角点を、改正してきたということでございます。で、ジオイドモデルもどういうふうに改定したかということでございます。で、日本のジオイド2011というふうに呼んでおりますが、ポイントは3つございます。重力ジオイドモデルの高精度化ということでございますが、まあ、簡単に言いますと重力データをもう少し追加してあげたということでございます。それに加えて解析手法を検討変えたということでございます。それももう一つがジオイド高データ分布の均一化でございます。で、以前の2000は水準点の依存するような構造になってございました。そうしますと空白域ができるということがございまして、これを分布を均一化するために電子基準点のデータですとか検証所のデータですとか、そういうものを使って均一化を図ったということと、実測ジオイド光のデータの品質向上でございますが、平成16年に電子基準点の楕円対向基準面からの高さを変えてございます。それに基づくつながるデータをちょっと削除しまして、新たに今申し上げました電子基準点のデータですとか、半島部がちょっと弱いということを先ほど申し上げましたけれども、そこの測量を行いまして上位度向を追加して品質を上げたということでございます。それをことによりましてモデルの構成ができたということでございまして、具体に申し上げますと、負の値がマイナス6センチプラスが8センチぐらいになったということでございます。それと、まあ、そういう過程の中で、まあ、この電子基準点の標高の改定でございます。このジオイドモデルを構築するということと電子基準点の標高を変えるというのが、まあ、相互関係に、あるんですけれども、それはどういうことかと言いますと、電子基準点を2つの方法で、改定しておりますが、左の方手法1というふうに書いてございますが、電子基準点の、標高を出すにあたりまして水準点から直接測量いたしまして高さを求めたということでございます。それは784点ほどということでございます。そうしますと実際のジオイド光というのが出てまいりますので、先ほど申しましたジオイドモデルの構築に利用したということでございます。で、ジオイドモデルを高度化することができましたので、そのモデルを使いまして近傍に水準点がない電子基準点につきましては、ジオイドモデル、高精度なジオイドモデルを使いまして、電子基準点の成果を出したということでございます。そういうことで、手法としては2つございますが、こういうことによって、電子基準点の高さの精度を上げたということでございます。その電子基準点の高さの精度を上げられたということと、ジオイドモデルを使うということで、水準測量に変わるような手法をやることが可能にしてきたということでございます。 で、三角点の標高の改定の方に話を移していきます。先ほど触れておりました通り、三角点については長年、成果改定更新していない点があるということと、近年新しい技術を使ってはいるんだけれども、ジオイドモデルがちょっと古いものが使ったものがあるということで、水準点の成果と開示しているもの、ジオイドとの関係で、両者に整合性が取れない状況が発生しているということがございまして、これを解消しようということで、三角点の成果を改定しようということになったということでございます。で、それを改定しないとどういうことが発生するかということで、ここでお示ししたものでございまして、あまり地殻変動が大きくないようなところであればそんなに心配することはないんですが、中には地殻変動が、ここにありますが、北海道の方で青くなっておりますが、これは下がっている地域ですね、上がっている地域ございますので、こういう地殻変動が大きな地域でおいて、例えば電子基準点を使って測量をするということがやりますと、三角点との整合性が測れないということが発生してしまいますので、ひいては公共測量にも支障が出るということになりますので、その整合を測る必要があるということで、三角点の成果も一緒に変えるということに至ったということでございます。で、今申し上げたものを模式的に表したものがこれでございます。で、GPS の登場前はということでございますが、この黒い破線を示あ、茶色の破線が設置した当時のものだというふうにお考えください。で、昔は角度と距離を力み棒の点から測るということでございますので、赤い三角を点を出すときには力み棒の点から角度と距離で測ったということでございます。で、流れの地殻変動によって地面は上がるんですけれども、力み棒の点を使っておりますので、若干誤差は入るんですけれども、隣接点との整合は測られているということで、測量自体は問題はなかったんですが、電子基準点を使うということで、今度新しい点を使うということも考えますと、実際の電子基準点を使った測量をしますと、三角点はここに当然ながら出てくると。で、入れ今まで置いた点との整合がどうしても測れなくなるということが、乖離が生じるということがございますので、この乖離は解消しましょうということで、整合を図るための取り組みをしたということでございます。で、それとモデルについてちょっと若干補足しておきます。で、ジオイドモデル、改定に伴いまして、電子基準点等を使って、ジオイドを構築したということを申し上げましたけれども、従前のジオイドモデルと、新しいモデルがどのくらい違うかということを表したものでございます。真ん中ほどに改定量というものを示しておりますが、最大で63センチ、マイナスで54センチほどの、差が発生しているということでございます。で、大きいところが、東北地域ということでございます。で、なぜここが大きいかといいますと、東北大震災の関係で地殻変動が発生しておりますが、その際に水準点を標高を変えております。で、その影響が出ているということと、北海道地域の地殻変動を影響を受けているということでございまして、そこの地域が一番大きな変化が出ているということでございます。ということで、三角点につきましては、地殻変動の話、補正とジオイドモデルを変えましたので、その補正をする必要が出てきたということでございます。で、変えるにあたりまして、理想では全ての三角点を再測量するというのが一番理想ではあるんですけれども、全国に10万点の三角点がございますので、短期間ではなかなかやりきれないということでございます。で、2つの方法を取ったということでございます。で、長年、標高改定成果を更新しない点につきましては、GNS 測量を行った三角点のデータ2万5000点ございますが、 これで、補正をするパラメータを作成しようということですね。でジオイドモデルにつきましても旧のモデルと新しいモデルの差分を補正するパラメータを作成しようということで、補正をする、仕組みを作ったということでございます。これは地殻変動を補正するパラメータをご紹介したものでございます。でジオイドモデルもの補正も一緒でございますが、1キロメッシュグリッドの補正をパラメータがいたしまして、この赤いポイントがございますが、そこに補正量を加えまして、三角の点の補正量を出してあげて、水準点に整合するような成果を求めるような補正を加えたということでございます。で、作成したパラメータでございますが、左が測量時期といいますか、地殻変動に伴う補正を加えたパラメータを示したものでございます。補正量としましてはマイナス1メーターからプラスで90センチで、ジオイドの方ですがマイナス60センチからプラスでいきますと54センチの補正が加わったという加えることになるということでございます。でこれに加えまして、東北大震災の関係で左の方でございますが、電子基準点の成果は変えていたんですけれども、三角点の成果を変えておりませんでしたので、それの補正も一緒にやりましょうということで、取り組んでいた、補正をすることをやったということでございます。で、右の方でございますが、電子基準点の第二対応も変えましたので、それの補正も行ったということですね。でお示ししている4つございますが、上2つが先ほど申し上げました地殻変動に伴う補正のものと、ジオイドモデルの補正のもので、下2つが先ほど申し上げました、震災の関係で、補正を加えるものということでございます。丸1から丸4数字付けでございますが、補正するにあたってこの順番で補正をしなきゃいけないというようなこともあるということでございます。で適用地域ですとかいろいろあるということでございます。で補正するにあたりまして、検証も実施しております。で電子基準点のデータを作ってパラメータ化したというふうに申し上げましたが、それにあたって標高そのデータがちょっと少ないところですね、それを選んで検証したということでございます。で補正前と補正後をお示しておりますが、補正前が20センチ以内に、まあ、63% だったものが補正後であれば 83%、まあ、2割ほど上がったということでございます。そういうことで、このパラメータを使いまして10万点を補正したということでございます。で、まとめに入りたいと思います。で、まあ、最終的に、やろうとしたことは電子基準点と三角点の標高が、乖離した部分がございますので、いろいろ考えられるものを整理しまして、パラメーターによって水準点の成果に合わせるようなことをやったということでございます。でそれが、ジオイドモデルの補正、電子基準点の標高の改定で三角点の標高の改定ということでございます。で、最後にご紹介でございます。で4つほどのパラメーターを使って、補正をしたということでございますが、これを、まあ、例えば公共測量等で、使うということも想定されますし、先ほど4つパラメーターを使って補正をしたと申し上げましたが、ただ4つをかけたということではなくて、いろいろなモデルによって、やり方がございまして、三角点の補正にあたり14パターンで、補正を加えたということでございます。なかなか情報を整理するのが大変なんで、このサイトにつきましては、その辺を考慮いたしまして、まあ丸1、丸2、丸3とございますが、この時期を設定することによって、まあ、公共測量成果を簡単に、補正を加えることができるということでございますので、まあ、こういうサイトもご利用いただければというふうに考えているということでございます。簡単でございますが、電子基準点のと三角点の標高の改定ということで、報告させていただきました。どうもありがとうございました。